はい、こんばんはです。来ました。今日はですね、今日はですね、陸物短時間読みということで、さらっとやって、まあ、平日ですんでね、さらっとやってですね、去りたいと思います。で、ジータレス読み、552、チャンオツコント、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。で、553、おっちゃん来た、こばは今日も最初から聞けるよと、はい。おっちゃんじゃないですけど、来ました、こばです、今日も最初から聞けると、はい、あざす。で、554、どなたか題名書いといていただけませんでしょうかと、読んだものの題名ってことなんですかね。で、どなたかっていうか俺が書けっていう話だと思うんですけど、それは相変わらずのめんどくさがり屋で、そういうのもファイル名にも書かないっていうパターンもあるんで、ちょっと申し訳ないですね。はい、で、まあ今日はあの題名別にあれです、もうファイル名にもあの書けるぐらい、まあ、なんせですね、今日はあの一つしか読むつもりないので、もう題名書かなくてもですね、多分余裕だと思います。で、555、うわーい、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あいざっす。で、556、あとで既読リスト読めやと、その既読リスト知らなきゃ分かんないしね、既読リストを必ず皆さんご存知かっていうとそうでもないでしょうし、そりゃそうですからね。で、録音ファイルがアップされてる場所も分かんない方もいるかもしれないですね。で、557、おっちゃん頼んでも書いてくれへんやんと、そうだからさっき言ったようにですね、書くの忘れてたりとかですね、まあいろいろありますんで、でありがたいことにそうやって既読リストをこう作成してくださっている方がいるので、その辺をうまく、誘導できれば、既読リストをこう作ってくださっている方たちがそうやっていらっしゃいますんでね、もう人任せ、よくないことです。でも今日はとりあえずさっき言ったように、まあ、一つしか読むつもりないのでファイル名に入ります。はい、で、オートストップしてやりたいと思います。今日は一つしか読むつもりありません。まあ、なぜならですね、とりあえず陸を受けているものがですね、あとは、なんだっけ、先輩シリーズ、先輩シリーズってやつと、百物語2014だそうなんですけども、両方ともですね、かなりまあ時間のかかるものでして、まあ一回の配信では絶対読み切れないと、まあ絶対ではないですね。やろうと思えば別にできますけども、まあ基本的にまあ自分の普通の感覚からしたらまあできないと、いうことですね。なので、まあ基本的にはまあ一回じゃ済まない、のが普通だし、多分普通に済まないと思うんですけど、一回じゃ。で、そうなるとですね、その1話残してるこの今日これから読もうとしてるやつが、まあ一向にこう進まないとっていうか、まあ読めないんじゃないかと思いましてですね、先やろうかなという形で来ました。で、それはですね、前回配信中にリクをしていただいたやつで、どっかの書き込み、どこだっけな、511、 の書き込みですね、500ミリオンホライゾンって書いてあるやつ、をやろうかなと。でこれかなり長めなんですよね、っていうのもありますんで、まあこいつを読んでですね、今日はまあ終わりにしようかなと思ってきました。というわけで、やろうかなと思うんですけども、じゃあ行きましょうか。コアバナーさんですね、サイトはの500ミリオンホライゾンって書いてある題名の話、リクエストものです。じゃあ行きましょう。一人の女性が暗い夜道を足早に歩いている。周囲に人気はない。聞こえる音といえば女性の靴音と身につけた貴金属が揺れて鳴る金属音、そして遠くの国道を走る車の騒音と木々のさわめくざわめく音だけ。同窓会帰りのその女性はイラついていた。周りの女性は皆人生のパートナーと出会い結婚し子供を産み、はたから見れば幸せに見える家庭を築いている。それに比べて私といえば、30代半ばだというのに彼氏の一人もいない。仕事に明け暮れ、気がつけば一人ぼっち。会社でも不愛想な上司だと呼ばれ、若い人たちの話には加われない。イラついた女性は足を止め、足元の石を蹴飛ばす。蹴飛ばされた石は道沿いの草むらに転がり込む。ふん。心なしかすっきりした女性は鼻息を鳴らし、再び歩き出す。その瞬間、ゾクリ。女性は背後に何かの気配を感じた。巨大なものが醸し出す圧迫感、それでいて生き物がいるような特有の熱感も息遣いも聞こえない。代わりに漂う塩臭い悪臭、草むらがざわめく音。振り返ろうとする女性、その時女性は違和感を感じる。突然の息苦しさ、いや息が、呼吸ができない。胸が苦しい。苦しみもだえる人生、視界が狭まる。直後女性は闇に包まれた。数日後、その女性の身につけていた貴金属だけが発見された。町の公園、遊具やベンチが設置され、周囲は木々で囲われている。その公園の端、草葉の陰に隠れた目立たない場所で、制服を着た二人の男子高校生がタバコを吸っていた。勉学の強制と校則の規律に飽き、細やかな開放感と背徳感を満喫する二人の男子。ざわざわ ふと一人の男子が頭上に何かの気配を感じ、情報に視線を向ける。視線の先には青空と枝の隙間から溢れ出る木漏れ日があるだけ。その時、ぐわーと突然の大声が空を見上げる男子の隣から聞こえた。もう一人の男子が叫び声を上げ、地面に倒れ込んだのだ。その男子は倒れたまま体を震わせ、口から泡を吐き、白目を向いている。突然倒れた友人の姿を見た男子は驚き、助けを求めるためその場を離れた。数分後、その男子はもう一度驚くことになる。公園にいた大人を連れて男子が戻った時、奇怪なことに倒れていたはずの男子がその場所から消えていたのだ。老人が犬を連れて散歩をしていた。足腰の弱い老人は木々が秋の紅葉で赤く染まる遊歩道をゆっくりと歩いていた。ワンワンと突然老人の持つロープの先につながれた犬が道の外れにある木に向かって吠え出す。どうしたんだいポチや、珍しく吠え始めて。老人の静止も聞かず犬の鳴き声は続く。あそこに何かあるのかい。老人は犬の吠えた先にゆっくりと向かう。木の根元に着いた時、先ほどまでうるさいほどに吠えていた犬の鳴き声が止んだ。ありゃ、今度は急に声を出すのをやめて、一体どうしたんじゃ。鳴き声をやめた犬は今度はその場から逃げ出そうとするかのように老人の持つロープを引っ張る。おかしなやつだな。わかったよ、行こうかね。その場から離れようとする老人。その時老人はあるものを見つけた。直後、叫び声を上げた老人は警察を呼んだ。老人の見つけたものは人の死体とおぼしきものだった。なぜおぼしきものかというと、その死体は右腕しかなかったからだった。右腕前腕の中頃からその腕は切断されていた。他の部位、体に位置する部分は見つからない。現在、身元調査を行っている最中である。そして、奇妙なことが一つあった。その右腕の切断面が強力な酸性の液体で溶けていたのだ。つまり、その腕は切り落とされたのではなく、何者かの手によって溶かしながらちぎられたのだ。生物学研究室。とある大学のその研究室の扉が開く。老朽化の進んだ古い扉がギーッと音を立てた。開いた扉の隙間から健康的に浅黒く焼けた肌と筋骨たくましい体格を持つ男性が現れた。よう佐久間、邪魔するぜ。いやあ、つとむ。つとむは対照的にひょろりとした色白の男。佐久間が返事を返す。 あ、いらっしゃい、つとむさん。佐久間の奥から白衣を着た小柄の女性が声を上げる。今、お茶でも入れますね。ああ、はるか君、よろしく頼む。はい、先生。つとむさん、少しお待たせしますね。佐久間からはるかと呼ばれた女性は、つとむに丁寧に頭を下げると、研究室の奥に消えていった。で、用事とは何だい、つとむ。ああ、ちょっとお前の知恵を借りたくてな。おい、ひろし。はい、先輩。研究室にひろしと呼ばれたもう一人の男性が現れる。先輩じゃない、順位だ。あ、すいませんす、先輩。ああ、まあいい、資料を出してくれ。ため息をつくつとむ。つとむのため息を気にすることなく、ひろしは手に持つカバンから幾枚かの書類を取り出し、佐久間に渡した。と、そこに三人分のお茶を盆に乗せたはるかが戻ってきた。あ、ひろしさんもいらしてたんですね。すぐにもう一人分用意します。そう言ってはるかは再び奥の間に消える。はるかちゃん、ありがとうっす。まったくお前は。ひろしの口調に勤はもう一度ため息をつく。お茶を追加したはるかが戻ってきた。4人が研究室内の椅子に腰掛ける。勤とはるかと仲良く談笑をする傍ら、勤は資料を読み漁る佐久間を見つめていた。勤とひろしは自衛隊員であり、上司、順位と部下の関係である。今日二人はこの大学で生物学助教授を担っている佐久間に会いに来たのだ。なぜ軍人である勤が佐久間を訪ねるかというと、佐久間と勤が学生時代からの旧友という関係でもあるのだが、それ以上の理由として佐久間は数年前に起こった国家を揺るがす大事件、通称黒い弾丸事件の真相を突き止め、勤と共に自衛隊の迅速な対応を促し、その被害を最低限に抑えた。その功績を買われ、佐久間はその分野の特別アドバイザーとして、本来の研究の傍ら、知識提供という形で自衛隊に協力しているのだった。基地内にも何度か入り、研究を行わせてもらっている。資料を読み終え、佐久間が顔を上げる。数年前の起こった黒い弾丸事件。謎の死傷事件から始まったあの事件のせいで、自然の生態系は大きく崩れた。人類の手により崩された。ああ、なんせ鳥類を危険な存在だと認定した国がその駆逐を実行して、その結果全ての鳥類が絶滅危惧種扱いになったからな。自然の中になる鳥類はネズミや虫などの害獣を捕食する。また動物の死骸をついばみ土に返す役割も持っている。その鳥類が激減した結果、疫病が流行り、特に健康管理に乏しい貧困にあえぐ国がその被害を違う疫病が流行り特に健康管理に乏しい貧困にあえぐ国がその被害を受けています。佐久間の言葉の続きをはるかが受け継ぐ。ああ、はるか君、その通りだ。他にも鳥類は植物の受粉を促し、種を離れた各地に運搬する、種を離れた各地に運搬する役目も兼ねている。まあ植物に関する被害は予想に反してそれほどでもなかったが、鳥類がいなくなった自然のダメージは計り知れない。でも はるか君。佐久間がはるかの言葉を止めようとする。だがはるかの言葉は続く。私は姉を奪った鳥を許せません。はるかの姉の名はみちる。黒い弾丸事件の被害者だ。数年前、はるかがみちるの無残な亡骸の前で泣きじゃくる姿が佐久間とつとむの脳裏に浮かぶ。佐久間も自分の胸に手を当てる。みちるの形見となったハンカチは今でも佐久間の白衣のポケットの中に大切にしまわれていた。すみません、大切なお話の最中に私情を挟んで。いや、いいんだ、話を続けよう。資料は読まさせてもらった。つまり君たちはこう言いたいんだな。原因不明の連続行方不明事件が起きている。その事件には奇妙な類似性がある。だがその真相がわからない。だから俺の知恵を借りに来たということかな。はい、その通りっす。お願いします。こら。佐久間がヒロシの頭を叩いた。すまんな、無礼な後輩で。だが言いたいことはその通りだ。力を貸してくれないか。正直なところ協力はしたくない。なんせ俺のせいで空から鳥が消えたんだ。それはお前のせいじゃない。みちるさんを失って傷を負ったのははるかちゃんだけじゃないことも分かっている。だがそれだけじゃない。俺は軍部での研究の結果、あの黒い弾丸事件の真相を知ってしまった。人類の罪は重い。それはツトムの顔が曇る。だがこの事件が普通じゃないことも資料を見て理解したつもりだ。協力するよ。すまない佐久間、ありがとう。ツトムは佐久間に深々と頭を下げる。ツトムは佐久間に事件の概要を改めて説明する。ヒロシは資料による補足を行い、佐久間のそばにいるハルカも話に耳を傾ける。一件目の事件、何の前触れもなく一人の女性が消えた。失踪するような要因もなく家族は捜索願いを出した。その数日後、女性の私物とおぼしきアクセサリーが見つかった。それ以外女性の痕跡は発見されず、いまだに行方不明のまま。2件目の事件、タバコを吸っていた学生が突然倒れた。近くにいたもう一人の学生によると、倒れた学生は全身の痙攣と意識不明な状態が見られ、まるで何かの中毒症状のようだったらしい。その際、毒物を混入できるような他の人間も生き物もいなかった。数分後、学生が大人を連れて戻ると、倒れた学生の姿が消えていた。人気が少なかったとはいえ、白昼堂々数分間目を離した隙に人間が一人消えたのだ。3件目、老人が散歩中腕を発見した。右腕だ。奇妙なことに切断面は何かの酸性の液体で溶かされていた。腕の持ち主は未だに見つかっていない。その後も似たような事件が続いている。周囲に何もなく近づく者もいないのに人が突然意識を失う。急死することもあれば、体中を痙攣させながら意識を失うこともある。そしてわずかな時間目を離した隙に、その人物は跡形もなく姿を消すんだ。死体が見つからないから、突然の昏倒の理由もわからない。 そんな事件が何件も続いている。つとむの説明が終わった。もしかしたらこの事件も黒い弾丸事件と同じく何か人外の生物によるものじゃないと考えられ、佐久間に助言をもらいに来たんだ。どうだ、何かの思うところはあるか。佐久間の代わりに遥かが口を開いた。まるで毒物を混入されたような中毒症状。でもその毒物を注入したような生物の目撃情報はない。そして人間を跡形もなく消せる、もしくはさらえるほどの力を持ち、それでいて近くにいた人が気づかないほどの隠密性。まさか透明な生物、人をさらえるほど巨体の、しかも陸上で、それが何度も起こっている。確かにクラゲのような半透明な生物はいますけれど、あれは筋肉組織を必要としない水中であり、かつ小型だから持てる特性です。陸上では絶対にありえません。自然の生物がどれほど進化しようとも、そんな特性を持つ生物はありえません。佐久間に代わり遥が断言した。そうだよな、俺にも想像がつかない。遥の言葉にため息を漏らすツトム。いや、毒性を持つ生物は数多く存在するし、その毒をまるで飛び道具のように扱える生物は存在している。佐久間の言葉に遥は、自然界に飛び道具を持つ生物がいるんですか。ああ、しかも割と有名な生物だ。そうなんですか。肩を落とす遥。じゃあその生物がまた異常な進化を遂げて。興奮するツトムの言葉を佐久間が遮る。いや、今遥く君が述べた通り、その特性すべて兼ね備えた生物など存在しない。特に透明という要素はかなり希少だ。やはりありえない。数日後、新たな事件が大学を訪れたツトムたちから佐久間に伝えられた。被害者には申し訳ないが、運よく突然昏倒した人の遺体を確保できたのだ。発見者が二人一組で巡回に回っていた警察官であったことが幸いした。一名の警官が応援を呼びに行った間、もう一名の警察官が見張りに立ち周囲を警戒していたのだ。その話を聞いたとき、佐久間の脳裏に嫌な予感が走った。まるで見つからないようにしているようだったからだ。それは何かの目的意識が働いているかのようであり、または機会を待っているかのようでもあるような不気味な感覚を佐久間は覚えた。で、その遺体から発見された毒物なんだがな、このトキシンという毒物だった。コトノキシン、神経のさまざまな機能を阻害するアルファ、デルタ、カッパ、ミュー、オメガ、このトキシンの総称で、神経阻害薬のカクテルと呼ばれているほどの猛毒だ。さすが。で、いくつだ。え、どれぐらいの量が注入されていたんだ。はっきりしないが、おそらくわずか1ミリグラムパーキログラムだ。わずかだと、バカな。このトキシンの致死量は 0.013 ミリグラムパーキログラムだぞ。その100倍近い量を体内に注射されたら絶対に助からない。しかもこの毒には血清も存在しない。佐久間が声を荒げる。なんだと。だがこのトキシンを持つ生物は少ない。これで この事件の真相に近づいた。本当か。ああ。だがもう二つわからないことがある。これがわからなければ事件の真相はつかめない。はるかちゃんが言っていた透明という要素か。まあ現場を探索しても現場を捜索しても毒の持ち主は発見されなかったんだろ。つとむはうなずく。そうだろう。そしてもう一つの問題は機動力だ。機動力。この土地心を持つ生物の大半は圧倒的に移動速度が遅いんだ。毒を注入する瞬間目撃されないはずがないんだ。行き詰まった佐久間と勉の二人は研究室から離れ学内の庭を歩く。ふとコンクリートで固められた道から外れた場所でヒロシとハルカが古びた灯油缶を使って焚き火をしていた。何をしてるんだい。あ、先生、廃棄する資料を焼いているんです。それにしては枝とか葉っぱとか入ってるな。ついでに芋でも焼こうかと。ヒロシが答える。もうヒロシさん言わないでよ。先生も食べますか芋。佐久間は顔をしかめる。芋か。今日はやめとくよ。嫌いでしたっけ。ん、まあ気分的な問題だ。そう言いながら佐久間は気なしに灯油缶の炎を見つめた。灯油缶から橙赤や橙緑色をした炎がゆらりと見え隠れする。その瞬間、まさか、ありえない。佐久間は呆然とした。真相が分かったのだ。一連の事件を起こしたある生物の正体を。佐久間は勉に告げる。見せたいものがある。佐久間は三人をいざない研究室に向かった。研究室に向かいながら佐久間は3人に言う。なるべく静かについてきてくれと。今から一連の行方不明毒殺事件に関わる生物の正体を見せる。そう言って佐久間は映像を流した。映像の中で大きさはだいたい10センチから20センチ前後の貝が映し出された。貝殻の形は粉胴を横にしたような円錐型の形状で、類頭があまりない。美しい文様が貝の表面に刻まれている。先生、これは芋貝科のうちの芋貝赤の貝類の総称、もしくは芋貝上下のうち芋貝型の貝殻を持つ貝類の総称、別名みなし貝、芋貝だ。芋貝。これから芋貝の特性たる捕食のシーンを流す。映像を流しながら佐久間は芋貝の生態について解説する。芋貝は移動速度は極めて遅く、カタツムリが地面を這うようにゆっくりとしか進むことができない。普段は岩場に隠れたり砂の中に潜ったりして獲物を待ち伏せする狩りのスタイルをとっている。口の中には突起があり、自分の体長と同じぐらいの長さまで伸ばすことができる。くちばし、その先端には毒を含んだ森のような武器を持っている。イモガイはこれを獲物に向けて飛び道具のように突き刺し、毒を送り込んだ上で獲物を引き寄せる。そして大きな口で丸飲みにする。映像では待ち伏せするイモガイが目の前を通る魚に向けて、くちばしを突き出し猛毒のノコギリ、この土地神の森を突き刺す姿が映し出される。 猛毒の森。硬い鱗を軽々と貫き、魚の胴体に文字通り風穴が開く。森を戻しながら獲物を引き寄せる芋貝。直後、芋貝の甲羅が上下に開き、本体である軟体の生物が姿を現す。本体がチューブのような口を伸ばす。そして自分と同じほどの身の丈を持つ魚に向かって、そのチューブの先が鼻のように開く。開いたチューブが魚を丸飲みする。驚くほどの速度で魚の体がチューブの中に消えていく。その中で獲物となる生物はゆっくりと溶かされ食べられる。映像が終わる。人体からかけ離れた海生の生物のおぞけを催すような捕食の光景に3人は息を呑んだ。この生物が陸上生物を飲み込むほどの巨体を有したらどうなる。再度息を呑む3人。こいつが毒物を混入されたような中毒症状を引き起こし、丸飲みという捕食行動で人間を跡形もなく消し去る。世界で最も強力な攻撃力と強固な外郭を兼ね備えた一連の事件に関わる生物だ。でも先生、仮にこの芋貝が巨大化したとしたって、透明になるなんて貝類ができるはずありません。遥が叫ぶ。そうだ、それに言ってたじゃないか、こいつらは機動力がカタツムリ並みだって。そうっすよ先生、こんな鈍重な奴らが人知れず人間様の社会に紛れ込めるはずがないっすよ。そう、その通りだ。そこが問題であり、最も警戒すべきことなんだ。ん？どういうことだ。見えていたけど見えていなかったということだ。ますますわからねえよ。こいつらは擬態してるんだ。擬態？声を上げるヒロシ。遥が擬態について解説する。擬態とは、小さな動物や虫類、虫類、虫類が攻撃や自衛などのために体の色や形などを周囲のものや植物、動物に似せること。カメレオンやカエルの保護色などが代表的だろう。だがその芋貝は何に擬態してるんだ。もともと擬態ってのは力の弱い生物が行うものだろう。仮に巨大な貝類が擬態するにしたって、それでも奴らの姿は目立つはずだ。そう、それが問題なんだ。え？俺の予想が当たっているなら、これは擬態なんてレベルのものじゃない。恐ろしいことになっている。ストーム、お前も知っているだろう。数年前に起きた黒い弾丸事件で発生した生物は、あの鳥は人類が引き起こしたものだと。あの鳥たちを作り上げたのは、遺伝子をいじくり操作し品種改良をしたのは軍の秘密研究の結果だったと。だが今からおよそ30年前、1991年、研究は頓挫した。世界でクローン実験が発表され、形となり規制が強まり、生物兵器を作る計画は頓挫した。その時、研究を秘密裏に抹消しようとした研究員は品種改良された鳥を世に放ってしまった。数年前、数を増やした群れがこの国に来たのは偶然じゃない。帰巣本能だったんだ。だが俺はその研究の足跡を追ううちに、もう一つの実験の存在を知ってしまった。それは異種交配だ。人類は自然のさまざまな生物を人の都合でわがままで掛け合わせてきた。 ライオンと虎の混合種ライガー、ヤクと牛の混合種ディーゾ、ヤギと羊の混合種ギープ、すべては膨大な生物実験の成果だ。そして人は遺伝子にもその実験のメスを入れた。そのメスで自然本来なら交配など不可能なはずの生物同士を異種交配させた。強固な外殻を持ち最強の毒の森を持つ生物界の戦車と呼ばれる芋貝とある種の生物の混合種を生み出した。しかしこの混合種、ハイブリッド生物も例の鳥と一緒に廃棄された。最悪だったのはその鳥が皮肉にも自然界での自身の役割を全うし、ハイブリッド生物の種子を文字通り世界中にばらまいてしまった可能性があるということだ。種子、まさかそのハイブリッド生物の正体は、そう、植物だ。それも繁殖力を強化されたな。植物と芋貝の混合種。周りを見てみろ、俺たちは、いや世界は植物に囲まれている。当たり前すぎて見えていなかった。そんな、おそらく地面の下に巨大な本体がいるんだ。普段はどこにでもあるような草地に擬態して、木々の隙間から草葉の影から、やつらはくちばしを出し毒の森を飛ばす。人を毒殺した後、巨大なチューブを地面から出して人を捕食する。捕食された人間は地面の中で溶かされ吸収され見つからない。それが一連の事件の生物の真の正体だ。だが誠に恐ろしいのはそこではない。恐ろしいのは奴らには植物の特性があることだ。どこにでもある植物、捜索でも発見できないほどの擬態性能。それはそうだ、奴らは植物そのものなのだから見分けがつくはずがない。そう、どこに潜んでいるのか把握できないということだ。種子は世界にばらまかれた。世界には1ヶ月で10メーター伸びる植物もある。芽を出す際にはコンクリートすら砕くパワーを持つ。大地は巨木が巡らした根っこで支えられている。30年間の間、どれほどの規模で奴らが根を張り巡らしているかわからないんだ。しかもだ、奴らは酸素を生み出す。生物が生きるのに必要な空気の循環を作り出す。花を咲かせ実を設け、生物の貴重な栄養源にもなっている。それらすべての植物が人類にあだなす敵だとしたら、遺伝子に刻まれた芋貝の捕食性を最大限に発揮させ、獲物を狙うかのように人類を高純度の栄養源だと認識したら、世界は、人類はどうなる。そんな高等無稽な話信じられねえっすよ。それに軍がそんなことをしてたなんて。ヒロシがつぶやく。いや、そのハイブリッド生物が存在する証拠はあるんだ。佐久間は返事を返す。さっき遥か君と焚き火をやっていただろ。おう。その時の炎の色を覚えているか。
え、
だいだい赤とかだいだい緑色。代わりに遥かが答える。まさか炎色反応。気づいたか、貝類の殻は地菌質だ。カルシウムを多分に含む。カルシウムは燃焼させると橙、赤、橙、緑の炎が発生する。そう、君たちが燃やした木々や葉の中には地菌質が含まれているということだ。 じゃあその時窓の外がざわめいた。草木が音を立てて揺れる。その瞬間バリンと窓が割れる。窓の先には校舎に隣接する木があった。その木の枝がまるでうねうねと蛇のごとくうごめいていた。嫌な予感が的中した。ここはもう奴らの巣窟だったのだ。逃げるぞ、そう言いながら電話を手にする。緊急時の務の行動は早い。ヘリコプターを呼んだ。ここから避難するぞ。本校舎の屋上ならヘリコプターを降ろすスペースがある。わかった、そこまで行くぞ。4人は研究室棟の外に出る。そこにはアビー教官の光景があった。庭中の木々が枝をくねらせ獲物を飲み込もうとうごめいている。逃げ惑う人々が毒の森を受け倒れ込む。彼らはもう助からない。枝に噴したくちばしが生徒を飲み込む。芝生の上で血だらけの生徒が転がっている。よく見れば芝生の草はナイフのようにささくれ立っている。触れれば足を裂かれるほどに。芝生の下の地面が動き、背中に芝生を埋め込んだような奇妙な貝が大量に現れた。そして芝生の上に倒れる生徒に向かっていった。校舎の壁に絡まるツタが動き始める。そして鞭のようにしなるツタは人を捕らえ壁に縛りつける。縛りつけられた人間の首にツタが巻きつき意識を奪う。ヒロシは胸元から拳銃を取り出した。奴らの硬い外角には銃弾は通じない。狙うならくちばしか本体だ。ヒロシがうなずく。木には近づくな。アスファルトの部分を通るぞ。佐久間の指示で4人はアスファルトの上を駆ける。本校舎まであと少しだ。突然アスファルトが盛り上がる。地面の下で何か巨大なものがうごめいているのだ。はるかがつまずき地面に倒れる。幸いアスファルトの上だ。芝生ではない。木の枝がはるかに迫る。危ないっす。ヒロシがはるかの前に踊り出る。そして拳銃を構えくちばしに向けて発砲する。資金室の外角には効かないが枝に擬態するくちばしには効果があったようだ。
早く立つっす。ありがとうございます。
その瞬間ヒロシの足にツタが絡みついた。
ヒロシさん、
俺のことはいいから早く逃げるっす。ヒロシはハルカをツトムに向かって押し出す。
バカ野郎、置いていけるか。
その時4人の後方の地面が盛り上がり巨大な貝殻が姿を見せる。そして枝に噴したくちばしを巧みに操りながらヒロシに迫る。
ダメっす、順位、早く行ってください。
貝殻の口が大きく開く。中にはおぞましいほど巨大な軟体の生物がうごめいている。ヒロシはその本体に銃を向ける。
俺たちのせいでハルカちゃんはお姉さんを失ったんです。だからハルカちゃんだけは助けなきゃいけないんです。だから行ってください。
ヒロシの両足にツタが絡みつく。
バカ野郎、こんな時だけ真面目になるんじゃねえ。
ツトムが叫ぶ。ヒロシの撃ち込んだ銃弾で本体がひるむ。だがひるんだのは一瞬だった。すぐに体勢を直しヒロシに迫る本体。巨大なチューブの先が開く。
ヒロシさん。
ツトムはハルカの手を取った。
逃げるぞ。でもヒロシさんが。
逃げるんだ。唇をかみしめながらツトムはハルカの手を強引に引っ張り本校舎を目指した。ローター音を上げながら空を進むヘリコプター。奴らも空までは追ってこない。ヘリの中でハルカが泣いている。その姿を見つめるツトムの表情は硬い。ツトムがぼそりとつぶやいた。
根絶やしにしてやる。
小さなつぶやきだったが、その言葉には固い決意と、そして憎悪がこもっていた。だが、やつらを根絶やしにした先にはどんな世界が待っているのだろうか。ヘリから見下ろすと、町中の至るところから火の手が上がっている。町中に、いや、世界中でやつらが動き始めたのだ。やつらはおそらく待っていた。世界にやつらが満ちるのを、文字通り根を張るのを、そして捕食性という生存本能を大義名分に人類を襲い始めた。人類は人にあだなす鳥を絶滅に追い込んだ。結果、人類は救われた。そして次は植物を絶滅させるのか。植物は大地あるところ必ず存在しているんだ。それを滅ぼして根絶やしにして、その世界で人は生きていけるのか。それを勝利と言えるのか。生存したと言えるのか。佐久間の足の底にヘリの振動が響く。今俺は空にいる。けどいつか地面に降りなければならない。人は空では生きられない。海底でも生きられない。俺たちは大地なくして生きられないのだ。佐久間はヘリの窓から外を眺める。見渡す限りに広がる大地。夕日に照らし出された遥か彼方の地平線。地球の総面積5億994万9000平方キロメートル。5億994万9000平方キロメートル全ての大地が人類の敵なのか。以上、500ミリオンホライゾンっていう題名の話でございました。はい、何分？50分ぐらいか。まあゆっくり読んでたけど、で、ジータレス読み558、コアバナ500、コアバナさんに、上がってる。これはユキさんという方の作品らしいです。はい、で559、イサムソンこんばんはと。バーです。過去の放送を聞いていたら、いきなり、しかも平日に生放送始まったので驚きましたと。放送は1話だけみたいなので、レポートの休憩がてら聞きたいと思いますと。はい、あざす。で560、おっちゃんキャどんどんどんどんパフパフって書いてあるんですけど、なんか随分テンション高いですけども、俺がテンション低いんですけども。で561、うわおっちゃん完全に出遅れたと。はい、まあ珍しくまた平日にやってるからだと思うんですけど。で562、ウオップ今日はないと思ったんだけどな、いつもおっちゃんのツイッターの様子から配信の有無を判断していたんだがと。それでわかるんですかねよくわかんないですけど。で563、イモガイがテラフォーマーズに出たら堅牢な口角、周囲に紛れる擬態、しかしこの回の最も恐るべきことは毒針であるとか紹介されそう。まあなんか 擬態はまああれなんですけども、まあなんか、テラフォーマーズ的ななんか、あれでしたけど。で、先ほど芋貝の毒について調べたら、一部の毒はモルヒネ1000倍の鎮痛作用があり、将来モルヒネに代わる鎮痛効果が期待されてるみたいですと。へえ。で、564、火星兵団みたいだと。火星兵団、火星兵団みたいかな、ちょっとよくわかんないけど。で、565、お兄さんカンコレやってますと。もうとっくにもやってないですけどやったのは、ガーッとやったのは1ヶ月ぐらいかな、2ヶ月やったかな。初めて、あ、1ヶ月はやったか、2ヶ月はやったか、2ヶ月ぐらいはやったかな。もうトーンとやっておりません。だからもうよくわかりません。でもなんかツイッターを見てると、こう情報がわーっとこう飛び交ってるから、それでなんかまだいろいろやってんだぐらいは知ってるけど、詳しいとこは知りません、はい、っていうレベルですね、はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。まあ時間的にも思ったよりこうやってましたんでね、まあかなりゆっくり今回は読んだんですけど、1話だけだから、そしたら思ったより時間かかりましたね、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただきたいと思っておりますんで、まあアップてか、もうアップ速度がものすごいんで、なんかもう即アップしてくださるんで、まあ毎回そうなるかどうかはあれですけども、非常にもう助かっておりますけども、まあそんな感じでアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんだましと、いうことで、今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃ ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまた次回、何やるか分かんないですけど、聞いていただけたらありがたいなということで、この辺で終わりにしましょう。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。